中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
2人で
ね、落ち着きますね、やっぱこの
いや、前々回ですかね、
は、
影山さんとの講演の時の録音でも言ったんですけど、秋に新刊をですね、
ね、
控えてまして
ね。
でこのゴールデンウィークの人がね、移動してる時に男2人で会議室にこもっていろいろ打ち合わせをさせていただいたんですが、どんな内容でしょうか。
いや、もうこれはなんか前からある意味では一番やりたくて、
そうですね、
なんかこう
時を待ちだ、
なんかこう近づきがたいというかですね近づきがたいことはないですけど、
でもそれはね、適した表現ですよ。
うん、
なんかあんまりちょっとまだ早いだろうっていう、
44歳でそれを語っていいのかなみたいなね。だけどいちいち僕講演の中でも、じゃあ何のために高校って行くんかなとかね、はい、何のために働くのかなとか、はい、なんかこう何のために生まれてきたんかなとかね、なんかそういうものと巡り合えた時に、人はなんか命を輝かすかなとかね、はい、なんか いつもそんなこと言ってますけど、けど振り返りは5年ぐらい前に、
はい、
こちらのサンマーク出版の植木社長がですね、はいはい、まあ、一緒にちょっとお酒を飲んだりしながら、楽しかった時に、楽しかった時に、やっぱその何のためにっていうのを、中村さんやろうやぜひっつってね、何のためにやでみたいなね、それさえ定まったら人は変われるぞみたいなね、植木社長がすごい興奮しながら言ってくれた。でもその時に言ってくれた、あれから5年もかかっちゃいましたけど、
なんか文明さんからも、僕担当の僕からも、じゃあ何のためにやろうかっていうのが一言も出てこなかったですね、5年間。
何か自分の中で考えたらね、このサンマークさんでももうコミックも含めれば今度は6冊目のお世話になるんですけど、なんかこう話し方一つで人生はでっかく変わるとかですね、はい、人生の師匠を作れとかですね、
はい、
このお金でなく人のご縁ででっかく生きるシリーズとかですね、こうしてみると、こう今改めて思うと、なんかこう枝ぶりに葉が生い茂ってるような、けど今回やりたいのは根っこなんですよね、
うん、違う根をね、
うん、
ちょっと晴らして、
一番見えないところなんだよっていう、この根っこをだからこう僕流にね、噛み砕いて、
もうタイトルもズバリ
何のために
とね、もう直球の直球ですけど、そうですね、やっぱりちょっと僕も担当編集としても7年ご一緒させていただいてるんですけど、やっぱりその7年間でさえも中村文明さんがこうステージを上げていく姿っていうのをやっぱ見てましてね、
あ、
もう今だったら、いや、だから前回も言ったんですよ、そのまあ7年以上ですけど、年間300回公演されてね、10年以上やって、で本当営業されないじゃないですか、別に、また来年もお願いしますって言いませんでしょ、ご自分で、それで300回キープするってのは本当にこれ普通じゃないと思うんですよ。だから何がそうさせてるのかっていうと、前ちょっと言うと、やっぱりその男は辛いよの寅さんじゃないけどやっぱりああいう僕たちがね、松尾芭蕉の不益流行じゃないけど、こう変わるものと変わらないものの中で文明さんの姿っていうのは、その変わらないものを見てるんじゃないかっていう、まあ、分析があるんですね。
うん、なんかね、うん、その直樹さんがよう言ってくれる、こう懐かしさを感じるとかね、はい、これはでもね、すごい褒め言葉やなと思って。いやいや、
本当ね、そうとしかない。だって本当に毎回毎回話す内容のレパートリーが違うっていう話し家さんでもない、まあ、語り部でもないじゃないですか。その空気感を読みながらも、やっぱ伝えたい鉄板的な話を盛り込んでったりとかって、じゃあなんでそんなリピートが来るのかなって、絶対そうなんですよ。また会いたくなるとかですね。
懐かしいというのはやっぱり言われますよね。
そうですよね。
なんでもなんかこう木札ぶら下げてなんか寅さんの甥っ子みたいでしょとか言いながらね寅さんの甥っ子って最近言うんですよね、ですけどなんかあのねこの何のためにっていう、漠然としたテーマで人それぞれ答えもバラバラで、そのこれが万人共通の答えなんだよっていうものは多分探れないと思いますけど、だけど自分の中でこうブレない座標軸みたいなものをあの手に入れてみようというなんかねきっかけになったら気づきになってくれたら嬉しいなと思いますし、同時になんか願わくばですけどね、なんか僕もたまにあるんですよ、じゃあ中村さんは何のために講演してるんですかって、ほら中村さんは何のために仕事してるんですかって言ってね、担当直入にあの学生さん、学生さんは聞いてきますわ。大人の人はねなんかねあんまり聞いてこないんですよ、なんか聞いたら悪いと思うんか、なんかそのそこは俺たちは知らんでおった方がいいんじゃないのかなと思うんかな
まあでも根源的な部分ですね。
でもね高校生とか中学生はね、じゃあ中村先生は何のためにやってるんですかって聞かれると、それはねみたいな話になるんですけどじゃあ一つにバッて集約して言えるかっていうと、まあいろいろちょっと多岐にわたるところもありますけどね、それでやっぱ僕なんか自然体で生きてきたつもりでなんとなしいて、もうああ今目の前のこの現象も今目の前のこの出来事も、もうおのずと叱るべきことを自分が引き寄せたんやと、まあ、自然ってねおのずと叱るべきと書くわけでしょうけど、これ自分が引き寄せてるよなとかね、なんかそうメッセージやなとか思いながら、来る中でなんかこんな講演を数多くさせてもらえる役割に出会わせてもらって、
そうですよね、
なんか日本でどこまでやれるかなと思って、最初の頃は、まあ、どうせやるんですから、一生懸命喋ろうと思ってね、で一生懸命僕やっぱつい喋ってしまうたちなんで、ようこないによう似た話をね毎日毎日熱く喋るなと思って自分でも感心しますけど、
だって僕1週間近くご一緒させてもらった時、あの DVD を作る時にね、もう何にも一言も喋ってないけどヘトヘトになりましたもん。こんなことよく年間300回もどうやったらやれるのか
ねえ、だけどどうせやるんやから日本で一番講演してる人って誰なんかなとか、っていうのは若い時にちょっと見たことあるんですよ、調べてみたら、あこんなにやる人がおるんやとか、で中には何回かのお勉強会みたいな風にやってるセミナー講師っちゅうような人もいらっしゃるんやなとか、あ単なる講演家っちゅう人もいるんやなとかね、なんかいろいろある中で日本一って回数いくついったら日本一なんかなとかね、どうせやるんですから目指すんただやしと思って、で回数とか来てくださる人数だけでも日本一レベルっていっぺんタッチするだけでもなってみてえなとかね、何でもいいから日本一って一つ持ってたら自慢になりますしね。
ちなみに自己最高って何回だったんですか。
やっぱり315回ぐらいだと思いますよ。
あともう20日間ぐらいしか、
40日ぐらいは、
じゃあ50日ぐらいしか休みないですね。
でその50日の中に盆正ゴールデンウィークが入ってきますからね、それがほとんど休みはないというね、
なんかちょっと話戻しますけど、その何のためにってやろうかって言ってから、まあ約5年経って、で今なぜじゃこれやるのかっていうところにもつながってくるんですね。僕なんか例えば数年前にあのスマップのね、世界に一つだけの花っていうのがすごく流行ったじゃないですか、あれも 何年前ですか、もう 6,7 年前ですかね、でもあれが、で僕なんかちょっとねこう編集やってますので、なぜ流行ったかなとか思ってしまうんですよ。ということはつまり一つだけの花って思えない人が逆にこんだけいるんやなっていう、ああいうものが流行ったりとかですね、でそう見てると本当にその自分らしく生きることができてない、まあ、僕もね自分自戒を込めて言うんですけど、そういう人がとっても増えたんじゃないかな、 でもっとさらに国レベルでこう分けていくと、日本ってじゃあどういう国なのか、何のためにじゃあ世界でどういう位置づけでいるのかなってこともすごく不透明じゃないですか、
うん、
まあ、だから今しかないのかな、
うん、なんかその近寄りがたき幹の部分、根っこの部分、はい、だけど僕もまあ、うん、まあ流れのままにですけど、
はい、
まあかなりの数の公演に日本中行かせてもらって、
はい、
そろそろ世界へチャレンジさせてもらえへんかなと思ってですね、
去年からねちょっとそういう話されてましたもんね。
っていうのはその僕は政治家でもありませんし、
はい、
公のジャーナリストでもありませんし、
はい、
単なる1階のこの小さな会社の経営者がですね、
はい、
外部に自由にものも言えたり、うん、だけど僕は日本でずっと喋ってきたようなことをじゃあ中国の方々の前で話した時、うん、中国の人はそれをどういうふうに受け止めてくれるかなとか、うん、アメリカの人が僕の話をどういうふうに受け止めてくれるかなって、うん、もしかするとすごく傷つくこともあったりするかもしれへんし、うん、そんなもん理想論じゃんみたいに言われるかもしれへんし、でもちゃんと説明さえすれば、うん、そのやっぱり与え合うことがこうお互いにありがとうを増やすことになるんじゃないかなと、はい、僕はあのね、あの領土の問題なんかでも今3つぐらいね似たようなことで、はい、そのどっちのもんかとか、うん、白黒つけてみたいなことをやってらっしゃいますけど、いやそれは領土問題は大変な問題なんでしょうけど、うん、だけどうーん夫婦もそうやけど、
うん、
なんでこんなん分かってくれへんのんとかね、うん、なんでこんなんに気づいてくれへんのんとかね、なんか相手に何かを求め出すと喧嘩の要因になるフレーズって出てくるんですよね、はいはいはいはい、でもああ嫁はんのために何かやってやれることないかなとかね、うん、ああ旦那のためにちょっと何かやってやれることないかなというふうにこう与えることを探し始めると、いやありがとうな、こんなに気使ってもらってなとかね、お前気聞くなとかっつってこうお礼が増え始めると、お礼を増やすような自然に私があなたのためにできることっていうのをなんかこう最初に考えたら、日本が中国のためにできることとか、なんかねえ日本が北朝鮮の皆さんのためにできることとか、その食料をどうかこうかとかね、なんかそんなことよりもなんかもっと幸せに生きる考え方があるよっていうことは多分あんまりご存知ないんじゃないのかなと思って ね、
それはあの昨日今日と話されてましたけど、やっぱりその日本人、まあ日本人っていうのは日本が持ってる精神性みたいなものが、いやこんないいのもありますけどどうですかっていう意味で与えることができる、僕はなんか唯一のねカードになるんじゃないかな。
うん、いや資源がある国じゃありませんし、うん、もうものづくりも技術の世界も、うん、どんどんアジア諸国に追い抜かれてね、で国全体も不安になってるし、うん、誰しもが不安を感じる中で、いやじゃあ日本が世界に対して発信のできる何かって探したら本当に精神性だと思うんですよ。
ね、
和を持って尊しとなしですよね。はい、
そうです
ね、こちらから与えることで、いやおかげさまありがとう、
ね、
うん、じゃあ今度うちがあんたにできることなというふうにしながら、国と国ももし与えようて、うん、ありがとう増えてきたら、
はい、
もううちは核を持ってるとかの競い合いよりね、
うん、
なんかねうちらはこんなに人に優しく、
はい、
うちらはこんなに人に笑顔を増や人の笑顔を増やしてるんやみたいなね、だからそんなものをこう何ていうかな、自慢し合うのも変か、何か
まあ見ていただくとか、使えるやつ使っていただくっていうかですね、
でお互いがお互いの例えば余ってるものとかをね、
はい、
こう分かち合うようになって、うん、もっとありがとう増えてきたら、うん、僕は希望とか夢を抱く前に、
ね、
多くの方の不安が少々取り除けるんちゃうかなって、うん、不安が取り除けるようになってきたら、余裕が生まれてきて、余裕生まれてくると人のためにはいろいろやれるようになってきて、なんかこういいことがどんどんこう引き寄せてこう上昇気流みたいなのを作っていくかなみたいなことを、一つ小石を投げにヨーロッパに、一つ小石を投げにアメリカへ、なんかそれでも年間300回を 10年やってきたという自分の何かを背中に背負ってね、世界になんか幸せの種をまきに行くっていうことを僕はなんかずっとやってみたかったんで、
なんかねそのあのまあ紋切り方ですけど、日本が世界に行くときになんか着物着て舞妓派みたいな格好してみたいな、そういうなんかステレオタイプの表現ってあるじゃないですか、
うん、
なんかねそういう次元じゃもうないんじゃないかなって、うん、僕ちょっと昨日からね文明さんに今回帰ってもらう話、あなるほどなと思ったのは、その人間が成長する中で、目標達成型っていう人と、うん、天命追求型っていうのがあるんやと、で僕はどっちかって後者で、夢もないし何もなかったけど自分の天命を全うするために目の前にあることもがむしゃらにやってきただけなんやっていう話されたじゃないですか、なんかそれ聞きながらねこう比較じゃないんですけど、日本っていう国見たら国自体がねもう天命追求型の国なんじゃないかなって、アメリカってこう開拓者が入ってきて、こうしようあしようってもう人種も世界中から来て、ある目標を達成するサクセスストーリーみたいなものがいるじゃないですか、でも日本ってそんなサクセスストーリーよりも、まあ、例えばね先ほど言ったけどみかん取ってって言われたら、みかん 3,4 個取ってとかね、そう曖昧さがあるじゃないですか、すごくそういうなんか精神性みたいなものって意外と他の国の方に通用するっていうかね、例えばあの中国の老荘思想っていう思想がアメリカですごく受け入れられたりとか、まあダライラマさんの考えが、実は中国では当然あれですけど、アメリカに行くとこうリチャード・ギアさんとかね、ああいう俳優さんが賛同してくれる人がいるのを見てたら、じゃあ何がそこで動いてんのかなっていうと、別にダライラマさんのあの容姿じゃないんですよね、なんかその愛と非暴力っていうことの奥深さをあの 体使ってこう伝え続けてるその思想的な部分だったりとかと考えたら、日本のその天命追求型みたいな国自体のあり方っていうのが非常に受け入れてもらえるんじゃないかな。
いや僕受け入れてもらえると思いますよ、
絶対ですね、
なんかさっきもちょっと話してたあの今回の僕 WBC のね、
はいはい、
野球がもうすごい印象に強いんですけど、
YouTube にいっぱい出てました
ね、出てましたでしょう、あの1回目2回目もうテレビ僕かじりついて見ててね、はい、であの2回目の優勝の時もほんま感動しましたし、今回3連覇ってみんな期待してたけど叶わなかったですけどね、はい、僕終わってみて一番良かったの今回やと思ってるんですよね、だって
1回ちょっと見てない方もいるでしょうから、
1回目2回目は日本は勝負に勝ったんですよね、
はいはい、
あのゲームに勝利をしたんですよね、
で
これは一つの達成の喜びというかね、頂点に上り詰めた喜びというか、またそれを応援している僕らもやっぱりやりがいを感じたじゃないですか、さあけど今回僕何が一番良かったかっていうと、もうたくさんニュースにもなったし、あの知ってる方多いでしょうけど、
はい、
あの予選の途中で日本と台湾の試合があった時に、はい、あのその試合前に日本の若者がツイッターで、
はい、
僕は試合の野球ね、その球場には行けないんだと、チケットがなくて、だけどもし行く皆さんはぜひとも自分とこの、ね、例えばあの鳥谷打てとかね、阿部ホームランここまで持ってこいみたいなとかね、そんなんじゃなくてね、台湾のとの試合はね、台湾の人はねみんなテレビ見てると思うと、でねテレビ見てる台湾の皆さんに選手の応援も大事やけども、日本人がたくさんプラカードを持って、あの東日本大震災の時あんなにもたくさんの
命まで、ね、
うん、支援の物資をたくさん、お金をたくさん、人間もたくさん来てくれて、いの一番に来てくれたその台湾の皆さんにね、日本は感謝を忘れてないとかね、あの時は本当にありがとうという、そういうのを掲げて応援してほしいって言ったら、これがブワー広がったんですよね。でたくさんの日本の人たちがそういうメッセージを掲げて応援席から応援するわけですけど、でもそうやって日本人が台湾のみんなにお礼を伝えよう、野球の試合の中でっていう、でそういうことをやろうとしてるというのを台湾の人たちが全部台湾の言葉に 翻訳をしてね、はい、日本の人たちがこんな風に動こうとしてるんだよってなったら、台湾のね試合に駆けつけてきてる応援の人たちも、そんなもんお互い助け合わにゃとかね、お互い様さみたいなとかね、なんか応援席で愛が飛び交ってたんですよ。そしてなんか普通の地デジは最後の最後までちょっと放送時間の関係で放映されんかったですけど、あの BS とか CS とかでやってたやつは、試合そのものは日本が勝ったんですよ、すごくいい試合で。でそれ終わった後にね、普通なら国際大会に負けて悔しがるところかと思いきや、台湾の選手たちがみんなグラウンドに出てきてね、ほんであのピッチャーが投げるあのブルペンの周りに、客席の方に全員向かって輪になって、帽子を取って頭を下げて、
そうでしたね、
ありがとうございましたというようなその態度を見せてくれた時、本当にこう胸が熱くなってですね、
なりましたね。
いや日本は今回は勝負には勝てんかったですけど、何かこのアジアの民族が奪い合うことより輝かせ合うみたいなの縮小版がね、一つのニュースになって世界中にあれ伝わったんちゃうかなと思うと、何かああいうふうに物事を捉えれたらすごくいいよねというね、考えたら国境の敷居なんて取っ払おうと思ったら自分らでいくらでも取っ払えるというような、あれは一つの事例じゃなかったかなと思うんですよね。
なるほど。
と思うと今回の WBC が一番僕は価値があったような気がするんですよね。
でそういうね、文明さんが今語ってくれたようなことも、場所を変えてね、今はまあ僕一人に語っていますけど、場所を変えて例えばニューヨークで、まあ日系の人たちも含めてですけど、まあパリで、ホノルルで、オーストラリアでって、なんかねこうイメージできるんですよ。だから今回は実は本もね、今年の秋に出していただきますけど、来年はね何にチャレンジするんですか。
まあそれをちょっとあのもうちょっと分かりやすい映像化したようなね、ものをぜひ作ってみたいなと。
まあ書籍版の何のために、まあそれはあのサンマーク出版でやらせていただくんですけど、映像の方はもう文明さんの会社のね、黒船で、でちょっと制作に僕も関わらせていただいて、もうまあ同一テーマですよね。やっぱりなぜこう輝くことができないのか、ね、多分年とともに自分が持ってしまう荷物が増えて、生きづらくなるのって日本人だけじゃないと思うんですよね。だけどちょっとしたところで何のためにも考えることによって自分の道がはっきりしていって人生変わった人のドラマっておそらく国境を越えて胸を打ってくれると思うんですよ。
なんかご縁なんてね、言葉もヨーロッパとか欧米諸国に行ったら、はい、ご縁っていう言葉からきっと説明せねえか
もしれない。なるほど、そうですよね。そうです。
ご縁なんていう言葉あるんでしょうか、ね、
いや、どう
出会うとか知り合うとかはあるでしょうけど、いや、きっとあなたと私はご縁があったんでしょう、みたいな、
ね、確かにそうですね。おかげさまが英語にできないのと似た
何かね、
深さがありますよ、確かに。
だって出会ってるだけならなんぼでも出会えるけど、せやと、あ、この出会いにはきっと意味があるとか、つながって初めて縁を感じるとかね。
それもあの江戸時代からあの袖すれ合
う
も、
多少の縁っていうね、
言ってきた民族ですからね。
ねえ、いや本当に根元のところからそういうことを伝えて差し上げた時に、なんか日本を知りたいとかね、日本から学ぶことがいっぱいあるんじゃないのかとかね、だからそういうものがこう伝えれるような映像にしたいし。
そうですね、
面白いと思いますね。フランスで3年後ぐらいご縁塾やってるから
フランス人なるほど、
フランス人集めてご縁塾とかやってんねん
な。いいですね、国際バージョンでそれ面白いですね。
そしたらみんななんか世界ってねえこんなに狭いんやねって。
そうそうそう、あのご縁塾もうね今150人ぐらい大状態になりましたけど、みんな言ってくれるのは、あの文明さんとご縁塾と接することによって日本がこんなに狭くなった、 それ国際バージョンやったら世界ってこんな狭いんか。
うん、
それ面白いですね。
うん、やっぱ人間便利さを作ったと同時にこう距離感とかね、
はい、
見える世界を狭めれる能力もありますよね。
うん、そうですね。
うん、あ、なんで江戸時代の頃は我が版画というのが、
はい、
いわば知ってる世界で、はい、関所を越えた隣の藩はもう他国というイメージが、
そうですね、
いつの間にか今県単位でしかものを考えられない人なんていませんよね。
いやですね、
うん、なんかね、三重県から愛知県に渡っただけで、いや県またいだかな俺みたいなね、そんなこと言うやつ人いませんよね今も。
いやですね、
日本という感覚で見てるのを、うん、これからもっと僕たちはアジアという感覚とか地球という感覚になって、
う
ん、
そうです
ね、変えてはいけないものと変わりながら楽しめる部分と、うん、その調和とバランスを取りながら、みんなでなんかこう出し合いながら戦うことよりも侵略することよりもお礼を増やせれるような、
そうですね、
本
当悲しいことですけど、今こうやって文也さんの話してるまさしく瞬間にもね、
うん、
やっぱドンパチやってる国があるわけじゃないですか。
あるで
しょうね、何やってるのかと思いますよ、そう考えたら。
あの、まあこの間僕なんかこう夜中にやってる討論番組みたいなやつで、はい、こう若者たちがたくさん出て、
うん、
でコメンテーターというか司会進行役はあの某有名な方がこうなさって、
はいはい、
全然年齢のギャップで会話の噛み合ってないことも多々ありましたけど、だけどもそんな中でじゃああなたらみんなはその外交のこととかね、うん、なんか政治のこととかねどうやって考えてるんやみたいなとかの話になった時、僕すごく印象やったんが、はいはい、なんかインターネット時代とか、はい、こうの時代とかみんな言ってるけど、だけど僕らはこの道具を使ってちゃんとつながれるような、
うん、
そのね、フェイスブックやあんなもんなんかも、はい、何かそこにこうつながれるツールを持って、
はい、
そして自分らは今の時代に何も考えてないわけじゃないんだみたいなことをね、こう話している中の言葉ですごく印象に残っているのは、あの例えばもう消費税が上がらねばやっていけないっていうんだったら僕らは別に抵抗もしないし、じゃあしょうがないじゃないかなと。でもしかしたら年金とかも今もらってる人たちみたいにはもらえなくなるかもしれない、いやでもそれもしょうがないんじゃないかなって。だけどね、諦められへんもんがでも一つだけありますよって、お願いですからね、戦争だけはやらないでくれっていう言葉をめちゃくちゃ強い口調で言ったんですよ。僕らはいろんなことも妥協します、いろんなことも諦めます、だけどお願いやから政治家のほんの少数の何か思想とかでね、人を殺すだけはやめてくれっていうこと、それだけはやめてくれっていうことを一つ願いがあるとするならばっておっしゃった言葉を夜中聞いてて、僕なんか涙出てきてですね、あの時に、うん、いややっぱりちゃんと日本人やなと思って、戦うことじゃないんよ、じゃあ自分らでできることはなんか他国のためにもやっていこうよとかっていうようなね、
はい、
うん、率先して動くこの日本人のなんか良さみたいなね、
うん、なんか優しさっていうか、うん、だから今の日本の状況を見て、その経済も教育もネガティブに言う人っていっぱいいるじゃないですか、
うん、
だけど俺はね、多分文明さんも一緒だと思うんですけど、いやまんざらでもないぞって意外と、うん、だから若い人見ててもそんな毎回毎回なんて言ってる人ってあの非常に少数派じゃないですか、
うん、昨日なんかテレビでもやってましたね、若者の車離れとかいうのをやってましたけど、
は
い、
あと住むとこもこうシェアしたりとか、
うん、
あとリサイクル、まあ、服なんか、まあ、リサイクルで古着買うたらええやんかっていう人もいるじゃないですか、うん、なんかね兆しはすごくあるんじゃないかな、
うん、
だから高安に来てる若い人も、まあ、いろんな理由があって来てるらっしゃるんでしょうけど、なんかねやっぱたくましいですよね、
うん、
見ててやっぱ確実に一歩をちゃんと出したっていうところだけ見たら非常に勇気ある一歩ですし、
うん、何かね、
なんかだからちょっとこう俯瞰して、まあ、その何のためにも本もそうだし、
うん、
映像もそうですけど、 もうだからあれですよ、制作段階からもう海外をターゲットに入れるっていう発想でやってきたんですよね。
いやもうそれはもう最初からね、英語に訳して、
うん、できれば英語、中国語、うん、まあフランス語だったりとか、うん、ハングル語だったりとか、だからやっぱ、うん、そういうやっぱエネルギーで、あ、もう海外にね、文明さん出てもらうぞっていう意味でね、う
ん、なんかこのなんか軽トラからのわらしべ長者が世界に
行くみたいな、ね、いやでも、うん、でさっき言ったやっぱりその天命をねやっぱ追求していくっていう、もうお任せでええんちゃうかなって。
でもこの格好でフランスとか行ったら格好から説明するの難しいですよねこれね。
なるほど、そうですよね。
だけどなんかあるがままにね、行って、僕の中のやっぱりいくつかある何のためにって、まあ、仕事して出口考えて、
はい、
互い性のみんなになんかしてあいつらになんかこう不安取り除いてやって、希望をね見つけるよりも夢を見つけるよりも、まずはあの子らの不安を取り除いてやりたいなとか、でいろんな応援をしてやりたいなとか、それとかやっぱ講演しながらも僕やっぱり年間何回やったみたいなとかね、はい、誰かよりもたくさんやってるとかね、もうそんなことよりやっぱ意味のあることをずっと模索して300オーバー10年、まあその前から重ねりゃ15、6年こんな話をしてきて、300オーバー10年っていうのも一つ自分の中でこうやりきった感もまああるんでですね、はい、いやもうこれから日本では公演はせんとかいう話じゃないですけど、はい、まあ、どんどんしますけど、まあ、
ちょっとだけ上のステージね、
そのやりつつもまたこう新しい自分にも会いたいですよね、世界に
行って。そうですよ、ご遠足の人にやったことないことをチャレンジしなさいって言ってる
本人が
ね、やっぱり
打ちのめされることもあったりするだろうし、言葉の壁で誤解されることもあったりするかもしれへんし、いろいろあるかも分からないですけど、だけどまああんまりこうはやり方とか喋り方とかハウツーよりも、なんか自分の在り方みたいなものを伝えて何かを感じ取ってもしもらえたら、
いいですか。まあ、このポッドキャストもあの海外で聞いてる方
あですよ、ね、
結構いらっしゃるっていう、
そうですよ、
ね、聞きますから、ぜひあの海外に行った時はご協力をね。
ね。
ね。です。まあとにかくあの2014年もなんかいろんなことがありそうですけど、
一つ、ね、
健康だけには十分。とりあえずあの撮影は8月から入る予定ですから。
ですね。
お体だけは十分。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
こちらこそです。ありがとうございました。